ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。トランスエージェントの筧でございます。本日も皆さんと共に営業について一緒に考えていきたいなと、こういうふうに思っております。先週ですね、一人きりの放送ということでコメントいただいたというか反響いただいたのは、真面目ですねという話だったりとか、面白くないですねという痛烈なご意見をいただきまして、今日はですねちょっとそこのコメントに対してお答えできるように、一人でも面白くお伝えできるようになりたいなと頑張っていきたいと思ってます。今一人でもというふうに申し上げました。今週も五郎さんがいません。営業に行ってしまいましたね。まあ、彼が営業行きたいというふうに言ったもんですから、これを止めるなんてのはできませんので、私はもう営業行ってくださいと、こういうことでございます。はい。で、前回までですね、何をやってきたかって言いますと、セールスの教科書が上級編に変わりましたよという話で、コンサルティングセールスに、グッセールスについて考えていきますというような話をさせていただきました。じゃあコンサルティングセールスって何なんですかと、ここで五郎さんにどうですかと聞くと、大体答えられませんので、答えられないんですけども、今日はいませんので私の方で答えさせていただきますと、提供じゃなくて個別の提案が求められるセールスですよっていう話だったり、問題解決を伴うセールスっていうことだったり、あとは質と量の両方が必要なセールスですよっていうのがコンサルティングセールスでした。こんなような話でしたね。もっと言うと、コンサルティングセールスをするような商品、ものというのは比較的特性が複雑で、比較的価格が高い商品サービスを商材とするセールスっていうふうにこうお伝えをしましたね。なぜならばお客さん自身が漠然としたウォンツ、まあこうなったらいいなぐらいのものを顕在化させて、はっきりさせないと売れないようなものだっていうような話です。で、私自身は教育プログラム、研修、社内研修っていうものを売らせていただいておりますが、ここの必要性を感じていただくため の, ことを商談の中でやらせてもらってますよ。具体的にはお客さんの現状を聞き出し、そしてあるべき姿、理想像っていうものをあぶり出していく中、聞き出すことで、そこにあるギャップっていうものをこうあぶり出していき、それに対してのこう、まあ、なんていうんですかね、施策っていうものをご提案させてもらってますよ。こんなお話をさせていただきましたね。はい。ということで今日はですね、どちらかというとコミュニケーションについてお話をしていきたいと思ってます。で、実はですね、コンサルティングセールスをしていく上で必要な行動特性としては、コミュニケーションが必要ですよって話なんですが、中級編までのですね、まあ、フォローアップセールスですとか、訪問型セールスですね、新規開拓型のセールスの場合ではコミュニケーションの実践ということで、洞察が必要ですよとか、環境設定のスキルが必要ですよ、質問のスキル、承認のスキルが必要ですよ、こういうようなことがお話しさせていただいたんですけども、実はコンサルティングセールスをしていく上でではですね、実はコミュニケーション、これに加えて、今言ったことに加えて必要なものとして3つあるというふうに教科書には書いてあります。1つは洞察。同じように洞察なんですけども、顧客の分析に必要な情報を観察などを通じて収集できることができる、収集することができるようになると。こういう洞察なんですね。で、あとは顧客別対応ですと。要は結局個別提案をしていかないと売れないのがコンサルティングセールスなわけですから、となるとお客さん別で対応の仕方を変えなきゃいけないっていう話ですよね。なので、その顧客のタイプに応じてですね、コミュニケーションの取り方も変えていきましょうっていうような話。あとは関係性における表現法と、要はお客様自身が自分っていうものをどういうふうに認識しているのかっていうことに応じてですね、コミュニケーションの仕方変えていかなきゃいけないわけですね。こういったことが重要になってきますよと書いてあります。今日はコミュニケーションの上級編ということで、どんなことがあるのかっていうことをご紹介していきたいと、こういうふうに思っております。先ほど私申し上げました、洞察と顧客のタイプ別対応、顧客の願望レベルに応じた、まあ顧客別に応じた表現方法を変えていきましょうっていう話をさせていただいたんですが、 今日お伝えをしていくのは洞察、ここだけについてお話をしていきたいと思います。では洞察とは一体何ですか、洞察の定義わかりますでしょうか、五郎さんと毎回聞きたいところであるんですが、今日も聞けませんので、教科書を読み進めていきたいと思います。洞察とは顧客の行動や様子を観察して、その心理や願望、性格など奥底にあるものを見抜くこと、見通すことです。まず営業担当者にとってなぜ洞察が重要なのかを理解するために、洞察をその内容によって大きく2つに分けてみましょうというふうに書いてありますね。でここに書いてあると、洞察、営業マンっていうのはお客様の表情の動きだったりとか言動を見ていきながら、お客さんっていうのはどんな人なんだろうかっていうことを、分析していかなきゃいけないんだっていう話が重要なポイントだっていうことですね。でただその洞察の上級編においてはですね、2つあるんだってこと書いてあります。で2つ何なのかっていうことを読み解いていきましょう。1つ目は何かっていうと、見込み客の分類のための洞察ですね。もう一つは見込み客の分析のための洞察です。はい、要は一つ目って何か、前者にお伝えしたことは何かって言ったら、その人が本当に買ってくれる人なのかどうかっていったところですね。これを洞察していきましょう。で二つ目は何かって言ったら、お客さん自身の性格がどんなタイプの人なんだろうかっていうことを、洞察していきましょうと、こういうようなお話でございます。じゃあ実際最初前者の方を読み解いていきましょう。見込み客の分類のための洞察っていうのは何なのか、まずですね、営業担当者っていうのはセールスプレゼンテーションを行っていかなきゃいけないんだけど、時間っていうのは限られているので、なるべく制約の見込みが高いお客さんにアプローチをしていかなきゃいけないわけですね。となると営業担当者っていうのは常にお客さんに会ったらですね、そのお客様のですねランク付けを行っていく必要があるわけです。はい、ここで重要なポイントですね。ランク付けをしていかなきゃいけないですね。我々はお客様に選ばれる立場ではあるんですけども、ただ我々自身もですね、お客様を優先順位という形でこう順位付けをさせていただくことをしていかなきゃいけないんです。なぜなら我々の仕事っていうのは業績を上げ続ける、業績を常に達成し続けるっていうことがミッションとして与えられてるわけなので、いやそれは人間をランク付けするなんておかしいよっていうふうに思う方もいる、博愛の人もいるかもしれませんが、博愛の心をですねしてしまったがためにですね、見込みの低いお客さんと会い続けてしまって業績達成できないんだったら、これは元も子もない話だし、本当に本末転倒なわけですね。となると我々は常にこのお客さん自身が見込みとして高い見込み客なのかそうでないのかっていったところを、ちょっと僭越ながらそのランク付けを心の中でさせていただく必要があるわけですね。もうこれお客さんに言う必要ないですよ。あなたは C だねとかこういう必要はないんです。我々がこのお客さんはこれぐらいだなというふうに頭の中で考えるっていうことが大切です。じゃあその、判断する軸っていうのが何なのかっていうことを読み解いていきましょう。セールスの教科書では3つの軸で見ています。一つ目は何かっていうと、購買動機があるかどうか、ニーズ・ウォンツがあるのかどうかっていうことを書いています。二つ目は、購買条件が揃っているかどうか。三つ目は、関係性が近いかどうかっていうことが書いてあります。これ読み解いていきましょう。まず、ニーズがない、この一個目ですね。購買動機があるかどうか、これ、ニーズがないお客さんに売り込んでいっても仕方ないですよね、ということですね。で書いてあることを読んでいきましょう。見込み客にニーズ・ウォンツがあるかで分類します。ここでは特定の商品に対するニーズやウォンツの有無だけではなく、このような機能を持った商品というようなアイテム全般、サービス全般に対するニーズやウォンツを含めて考えていきます。見込み客の購買動機の強さによって分類を行います。 A から C でランク付けを行うならということで書いてあるんですけど、これポイントですね。要は自社商品に対してのニーズだけではなくて、こういった機能に対してのニーズがあるかどうかっていうことを聞き出さなきゃいけないんだって話です。要は私自身が例えば営業、そのセールスの教科書を読み解く営業研修を売り込みに行きました。で例えばお客様もそれいらないよって話になった時に、この商品自体がいらないのか、はたまた 営業研修自体にニーズを感じてないのかっていうことをまずチェックしなきゃいけないわけですね。ここはそのしっかり商談の中で聞いていかなきゃいけないわけですよ。じゃあ具体的にこの私がセールスの教科書を持ってって、これを使ったセールスの教科書を使った営業研修いかがでしょうか、話をする、いりません、いやなんでなんですかねと、こう現状どうなんですかって話を聞いていく、いやうちは営業がいないんですよと、すべてもうウェブのところでこう売り買い売買が成立してるんで、そもそも営業マンがいないんです。話になればこれは営業研修自体にニーズがないって話になるわけですね。で例えば営業研修売り込みました、いりません、深く聞いていったときに、いやうちは営業マンいるんだけども日本語ができる、まあ、営業マンがいないのでセールスの教科書全部日本語でしょ、これじゃなかなか厳しいよねっていう場合は、営業研修自体にはニーズがある可能性はあるんだけども、この日本語のコンテンツを使った研修についてはニーズがないって話になっちゃうわけですよ。この微妙なところを質問をしていきながらですね、購買動機ニーズがあるのかどうかっていうことを聞いていかなきゃいけないわけですね。でできない営業マンっていうのはまず断られてニーズなしっていうふうにしちゃうわけですよ。それじゃダメ、要はこれ自体のこの商品そのサービス自体の周辺情報まで聞いてですね、これ自体がいらない、自分自社の商品自体がいらないのか、それともそれにまつわるサービス全体がいらないのかっていうことを聞き出さなきゃいけないわけですね。はい、こういったことの問題意識を持ちながら商談をしましょうっていうのが1個目。2つ目は購買条件は揃っているかっていう話です。これ何かっていうと、実際にお金持ってますかっていう話なんです、簡単に言うと。でそれだけではなくてですね、タイミングっていうことも非常に重要なわけです。まあセールスの教科書の中ではこのように書いてあるんですけども、見込み客の購買力を確認することが大切です。プレゼンテーションに成功し見込み客が欲しいと思ったとしても、購買力がなければセールスは成功しません。特に高額商品を販売する場合、相手の購買力をきちんと把握することが重要です。また購買のタイミングも重要です。夏服は春夏に売れますし、冬服は秋冬に売れますと。売りたい商品が見込み客の購買の時に合っているか確認し、ランク付けを行うことが大切です。この中ではどちらかというと B2C の事例が出ていますが、B2B の中では予算組っていったところがありますよね。まあ中国系企業をまあ、相手にしているような営業マンの方々だとなかなかそういったものが読めないかと思うんですが、これを聞いている方々では日本ができますので日系企業様に対して営業しているっていうような会社様もあると思うんですね。そういった方々っていうのは日系企業というのは予算組してますから、いつが予算のタイミングでっていうことをちゃんと理解しながらセールスをしていかないとなかなか稟議上がっていかないっていうことはありますよね。なので我々はそのニーズがあるかっていうことを聞かなきゃいけないのと同時に、いつこういったことに対しての予算組みされるのか、それに対してのこう検討していくのかっていうことを聞かなきゃいけないんだっていうことが言えますね。はい、3つ目、関係性が近いかどうかっていう話です。これって前の2つがあれば売れるかっていうとそうじゃないんだっていう話です。要は我々営業マンって結構営業にこう紐づいて、営業マンに紐づいてこうビジネスが成立するっていうことがあるわけですよね。ここで考えていかなきゃいけないのは、私自身がお客様とどれぐらいの信頼関係があるのかっていうことも、もう一つ我々が、お客様の見込みのその度合いを考えるときにですね、一つ重要なポイントとして考えていかなきゃいけないわけです。でここではどういうふうに書いてあるかって読んでいきましょう。見込み客が営業担当者や販売する企業そのものをどう認識しているかも分類上大きなウェイトを占めていきます。同じ商品でも知らない会社から買うより知っている会社から買う方が見込み客は安心します。この関係性は単なる知名度やブランド力の問題ではなく、見込み客がどの程度営業担当者や企業に対して親近感や信頼感を持っているかにかかっていますというようなことが書いてありますね。でこれ我々 B2B においてはどうなるかっていうと、やはりですね、通ってしっかり情報提供していくっていうことがまずその顧客との関係性を作っていくことでは非常に重要なポイントです。で、まあ、これ中国日系企業をマーケットとするところに、まあ、ちょっと限定されちゃう話かもしれないんですけども、こちらではですね、ある程度小さい会社の営業担当者だとしてもですね、仕事の質が高ければ大手さんよりも信頼されることがよくあります。ここから考えていくのは、
B2B においては営業マン自体がどれぐらい質の高いセールスをそのお客様に提供できているかっていうことが関係性の度合いを構築していく上で重要なポイントなんだっていうことが言えるわけですね。要は自分は大手企業の営業マンだから適当にやっていいっていうわけじゃないし、小さい営業だからちゃんとやらなきゃいけないっていうことでもなく、常に B2B の営業マンっていうのはその自分自身がブランドを背負ってるんだっていうことを考えてですねやっていかなきゃいけないんだと。で、顧客のお客様の窓口、経営者の方々から自分自身がまず信頼されることが重要なポイントなんだっていうことを考えなきゃいけません。そこを考えた時にですね、今自分その商談したお客様から自分っていうのどう見られてるのかなっていうこともちゃんと見込みをつけなきゃいけないわけですね。相手は自分自身を名前は知ってるかもしれないけど、どれぐらいこのことができるのかっていうの分かってなければ、これ信頼関係できてない状況なので、この状況下で何でも売れるって思っちゃいけませんよと、こういうようなお話です。はい、まあちょっと今日ですね、洞察でですねもう一個の話を進めていこうかなと思いつつですね話を進めていたんですが、見込み客の分析のための洞察についてはですね、結構心理学的な話とかも入ってきていて、かなりボリュームが多いもんですから、今日はちょっと洞察の前半部分、見込み客の分類の洞察ってところまでで終了したいと思います。さあ今日のポイントなんですけども、皆さん、セールスをしていく上で見込みのつけ方ってとても大切ですよっていうような話です。で、見込みのつけ方っていうのが、関係性だけで、このお客さんと話が合うからっていうところだけでつけちゃう人って結構いたりするんですけど、見込み客をその分類していく上での軸っていうのは、シンプルな方がいいんですけども、一軸だけじゃなくて、できれば3軸から4軸ぐらい探していくっていうことがすごく重要なポイントだと思っていますと。で、私自身で言うとニーズのあるなし、要は問題意識のあるなしっていったところと、その購買条件、私は財布ですね、懐事情って言い方してるんですけど、懐事情がどうかっていうことと顧客との関係性に加えて言っていることっていうのは、お客さんの本気度っていったところも入れてはいますよと。なので、ライバルとどういう状況なのかっていうことを毎回聞き出すようにしてますと。で、ライバルの聞き出すのすごく難しいですよね。なので、私はこういう時に、商談最後にこういったことっていうのは、実際他社さんと情報交換されてるんですかみたいなところをエレベーター行く途中でですね、聞いたりとかいうのをしてます。こんな感じでですね、我々っていうのは、見込みの高い、制約の見込みが高い顧客となるべくその商談をするためにですね、毎回のその商談の中でお客様の見込み度合いっていうのを洞察していかなきゃいけないんだっていうのが今日のお話でございました。今日もだいぶ真面目にお話をしていきましたので、皆さんからのコメントが怖いんですが、ぜひ聞き流していただきながら今日のその、放送終わりたいと思います。来週からは五郎さん来てくれるんじゃないかなという期待を、淡い期待を抱きながら今日の放送は終了したいと思います。本日どうもありがとうございました。また来週。